皆さんこんばんは。知ったか映画部反省会の時間がやってまいりました。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、このコーナーは通常の映画部反省会とは全く真逆の反省会を行いたいと思います。通常の映画部では題名、ストーリー、登場人物などネタバレは NG ですが、この知ったか映画部反省会では題名、ストーリー、登場人物の名前、ラストシーンまで全てネタバレで話します。
はい、アウトロー、
はい、もう全部ネタバレで話しますので、皆さん覚悟してください。
はい、
でこれは一応ゲームですのでプレイ方法があります。プレイ方法を説明します。はい、皆さん手元に5枚のカードを配りました。
はい、
このカードに動詞、名詞、まあ固有名詞でもいいです、擬音でもいいです、簡単詞でもいいです。自由に書いてください。上の句、下の句に分けますので、上の句だけに使える文言でもいいですし、下の句だけの文言に使える文章でも、単語でも構いません。使える文、使える単語、使えない単語、関係ないです。とりあえず、どんな文章でもいいですから、単語を書いてください。
単語というのは、例えば？
例えば、カキフライとか、ここの前で行くと、何？ホルモン焼きブラックペッパー味とか。
ああ。
それから、太陽とか。
じゃあ、動くでもいいの？
動くでもいいよ。何でもいい。
何でもいいね。
何でもいいから、単語を書いて、カワハギでもいいですし。
I got it. I got it. I got it.
映画部でもいいですし、反省会でもいいですし、それから、仕事の、例えば職場の名前でもいいですし、職業でもいいですし、
それをまず書けと。
車の名前でもいいですし、道路の名前でもいいですし、何でもいいです。とりあえず単語。
まず1枚書けたら
いい。単語を5枚全部に書いてください。
上の句
にでもいいですし、下の句になってもいいです。どっちでもいいです。下の句になる単語でも上の句になる単語でも書いてください。
5枚全部書くの？
全部に書いてください。
何でもいいから。
はい。伏せて並べてください。いいですか？
はい。
はい、これで並びました。5人。5人、ここ25、25枚のカードができました。このカードをそれぞれ皆さんプレイヤーが2枚ずつめくって、2枚のカードにで文章が言葉が2つできますよね。
はい、
それは映画の題名です。映画の題名です。今回映画部で見ました。みんなで見ました。みんなで見ました。で、メインの語りは、プレイヤーさんが語ってもらいます。2枚のカードをめくって出来上がった文章が映画のタイトルなので、ただ、上の句下の句ってあったんですけど、2つの言葉、どちらを上の句にしても下の句にしてもいいです。それが映画のタイトルです。メインで話すのは、カードを引いた人、イコールプレイヤーです。他のメンバーはこの映画について一緒に見たんですけど、わからないところ、疑問や、どうしてもこの辺を詳しく喋ってほしいなって思うことをプレイヤーにぶつけます。プレイヤーはすべての発言、他のプレイヤーの、他のメンバーの発言をすべて肯定して、映画をいかにもあたかも見てきたかというように喋ってください。
嘘話しませんからな。
いっぱい映画を。
出た、ね、出た。坂本龍馬
ボルケーノ。はい。今日映画見てきました。
はい。
はい。
は
い、題名言います。
はい。
ボルケーノ坂本龍馬。
おー。
点数、点数言いますね。
点数、はい。
点数これ90点。
おー。
とりあえずまず感想を言うと最高に面白かった。
これ、坂本龍馬がボルケーノに落ちるんですかね？
いや、これ題名はボルケーノなんやけど、
うん、
実際に火山が出るわけじゃないの、う
ん。あ、ボルケーノの意味って火山なんですよ、これ意味。
火山。
火山。
火山って意味ですか？
うんうんうん、だけど、火山のように熱く活躍した坂本龍馬を描いた幕末ものなん
よ。おー。だけど、でも歴史もんな、歴史もんなんですよ、これ。
歴史もんやけど、うん、コメディよ、これ。
あ、コメディタッチなんですか？
コメディなの？
コメディなの？
実在の人物やけど、
うん、
実在した人物なんだけど、演出がものすごい入ってます。
あー。
架空の人物も出てくるし。
うん。
あー。坂本龍馬漫才師になるんですよね。
これね、はい、
相方誰？
いや、
あれ誰でしょ、あれ確か、相方は、ジョン万次郎ですよね。
そう、
普通に、薩摩って火山あるよね。
あるんやけど、火山自体は出てこんねやって。こういう、これが、
これが、
坂本龍馬が、ジョン万次郎と漫才コンビ組むわ。
あれコンビ名何でしたっけね、確か。
コンビ名海援隊。
海援隊か。あ、これ海援隊、今有名な海援隊の始まりがこの、ジョン万次郎と坂本龍馬の、
そう、
あ、コンビ名が海援隊だったんや。
そう
あ、そういうことか。
火山は一切出てこんないけど、坂本龍馬と、誰だったっけ、ジョン万次郎か、うん。これがコンビを組んで漫才をやろうと、俺らな、今から100年後ぐらいには教科書出て、すごい有名な人間になるかもしれんけど、俺らやっとれるかと。
その、やっとれるかっていう言葉を聞いた、徳川最後の将軍の慶喜が怒ったっていう話なんですけど、あれなんで怒りこの人に、切腹せえとかって言われなかったんです。あの辺の描写がよくわからないんですよ。
そこはもう、口先さんぞめ、ね。2枚舌、3枚舌、うまいこと世の中をクイクイクイクイ言って。
そうですよね。将軍の前で許してもらうために漫才するシーン最高でしたよね。
あそこはもう泣いたよ。感動して笑いすぎて泣いたという意味を。
客席とかもドッカンドッカンでしたもんね。
ドッカンドッカン湧いたもん。これ吉本のギャグ見るよりも最高の面白かったもん。監督が狭間三平とか言って
る。ああ、狭間三平さんか。あ、有名ですもんね。
有名ですよね。
世界一周したし、来た
そう
です
ね。
すごいですよね、あの人ね、うん。
最近見た映画の中ではね、お金使わん割には結構面白かった。
ああ、そうですね、あれね、二条城でしたっけ、京都の。うん、二条城のあの広間だけしか舞台なかったですもんね。
あそこ今一般公開してるやろ。
はいはいはい。
うん、でもなんか、キュキュキュがある、
ウグイス。
ウグイス。
ウグイス割り？
ウグイス。この坂本龍馬が歩くときだけ音がしなかったんですけど、あれは気のせいだったんですかね。
あれ多分ね、うん、予算がなんかあんまりなかったけん。
あ、でもジョンマンが歩いたときは鳴ってましたよね。
ジョンマンが。
ジョンマン。
そうだったんかね。うん、
あれなんで音入れ、まあ、音 CE というかな、音を入れ、これ入れ忘れた。金がなかったんかなと思いながら。
多分坂本龍馬の時のは NG やってないけど、もうやっちまえよ。もうそのまま行こうよ。予算ないから、って。多分無理やり通したんじゃないか思うよ。
ああ、無理やり。ああ、そういうことか。
坂本龍馬といえば、日本人初の新婚旅行ですけど、はい、まさかジョンマンと新婚旅行行くとは思いませんでしたよね。
ええと、気がついてくださいよ。この二人本当は妄想だった。あの時代のたしなみの一つや
つ。そうです
よ、ね。修道的なやつですね。
で、さっきから話聞きよったら、ボルケーノがどっかに消えてしまったんですけど、これボルケーノを聞くどこ行ったんですか？
要するにこのボルケーノいうのは、この二人の、二、うん、人のコンビの、
あでも新婚旅
行で、情熱で
新婚旅行で行きましたよね、山に。うん、あれ、火山なんじゃないですか。
まあ、遠くで眺めてみようかぐらいの。
あ、でも新婚旅行で二人が同じ床に入って、なぜか唐突に火山が噴火するシーンが挿入されるんですけど、あれはそういう意味だったんですかね。そう
そうそう、俺がボルケーだー
って。ドーンっていうのが来たんで。
これ言うとくけど、R18 よ。
R18 やったんか。
そうですよね。なんか、割と結構エグい描写ありましたからね。
そうそうそうごめん、俺ね、半分見てたんで、見てなかったけど、どんなエグいシーンがあったんです。
ジョン万次郎と。
そうそう、できるやろ、男同士でエグい。
そっちに逃げる。
そっちに逃げる。だけど最終的にはね、うん、このコンビ二人が、うん、吉本の前身を作るのよ、最終的に。
ああ、吉本の前身を。
この人らが作ったんよ。うん、これ真実にも教科書には載ってない裏歴史。
あ、裏歴史。
ああ、そうなんです。
でも、坂本龍馬って途中で、殺されますよね。
暗殺されるよ。
暗殺されるんだけど。
あれはね、松竹芸能の前身の人に殺される
。ああ、松竹の前身。前身
だな。お前らどうだ、言うて。あれ結局、松竹芸能と吉本の全面抗争の話。
そうなんや。
で、最終的にどっちが、私、明治新政府作ったんでしたっけ？
これは多分明治新政府作るとかなんとかいう話じゃなかったみたいな。
そうですね、なんか、いろんなところでお笑いの成果取るとかなんとかかんとかっていう。
そこで次回作につなげていくような話になったよね。
これ、うん、次回作作ったっけ、うん、作るような話した、
うん、確か坂本龍馬が復活して今度女になるって
今度ほら坂本龍馬あのこう切られるよね暗殺される時、うん、頭切られるか、うん、背中切られるかするよね、うんうんうん、あれにな、ね、あのなんかあのゴムのあのなんか修理する包帯みたいなのが巻くんよ。そしたらまた復活するんよ。確か。第2弾はよ。
第2弾。俺で第2弾に
死んだ。死んだはずやのに出てきたがまたこいつって。
でもその時ジョン万次郎亡くなってるんだけど、また漫才でどうやって復活するんだろうか。
いや、今度はあの、落語家になるんよ。一人だっけ。
あ、一人
漫才。
一人漫才。
一人漫才。
じゃあ、坂本亭龍馬とかっていう名前で、
今度。そう、第2弾はね。狭間三平さんが企画
あ今あ脚本
今脚本収集
してる上までちょっと聞いたんですけど、うん、ムエさんそれにちょっと関わっとるって話聞いたんですけど、うん、あどれぐらいか関わってい
やもうこれギャラの問題でね、はい、ちょっと少ないかな思って、はい、今ちょっと交渉中
あ交渉中なんですか
座布団運んだムエさんなんでしょ
そうよ。知らんかったあの、黒子に切ったけん、はっきり分からなかった
。あの黒子、ムエさんやったんですか
そうそう。もうノーギャラでいいから言って。なぁ。神尾
出演。神尾出演。
あそうやったんですか。あ知らんかったな
それ早く、うん、公開、今度映画見る前に言うてくださいよ。あれ、ムエさんやかってじっくり見たつもりやったんですけど。
要するに今回のこのボルケーの坂本龍馬はもう、うん、コメディ映画ね。
あの、
うん、覚えとってほしいのはコメディ映画で、うん吉本の前身を作ったコンビ。ほんで、うん、あの暗殺された理由は売れすぎたから。
売れすぎたから。
で、あの松竹芸能の前身の人に殺された。
で、坂本龍馬と、うん、そのジョン万次郎の、うん、あのギャグの一番売れたギャグって何でした？
売れたギャグ？
売れて一番流行ったギャグ。
一番流行ったギャグ。うんはい、あの殺される瞬間に言うたんよ。暗殺される瞬間に。はいはいはい、命。ということでした。
うまいな。
うまい。
うまい。うまい。落ちましたね。
落ちたな。
すごいな。
うまいね。
うまい
だな。
今のはもうとっさに思いついた。本当に。
うまいな。これハードル高くないですか。皆さんちょっと。
今回僕見た映画なんですけども、はいはい、レジェンドオブ討ち入りです。
おーお
ーこれもう日本映画。
日本映画です。これも
点数。
点数100点ですよ、もう。
おぉ
こんなの
素晴らしい。
こんなのはもう本当に、いや、新選組を描いた映画だったんですけどね。
新選組がこれ。
新選組が、まさかあの、キラ・コウスケノスケの、
はい。
あの、いや、あそこに打ち入りしたんです
か？そうなんですよ。あの、タイムスリップしてっていうような感じだったんですけど。
タイムスリップをやったんですね。
はい、タイムスリップを、
はいはい、まさかこの題材でこれを来るかっていうような感じだったんですけど。
レジェンドっていうことは、やっぱり、誰かすごい人がいたんですか？歴史的な有名人が。
いました。僕びっくりしましたよ。キリストが出てくると思わんかったんです
よ。でも、キリストが人殺しのところに加担してもよかったんですよ。
いや、よかったんですよ、それがまた。
キリストのあの十字架の中に隠しとった刀かっこよかった
ですよ、ね。かっこよかった。十字架の隠し剣とか、私は許すけど、かなかな刀は許すかなって言いながら。
うわかっこいいセリフだよ。かっこいいセリフ
だよ。もうさせていくところとかも、半端なかったですよこれは。
でも右の頬を刺された左の頬も刺されててキリスト血だらけだったですよね。
血だらけでしたね。
あれでよう戦えましたよね。
いやもう
ほとんど不死身やろあの人、
はい、もっと刺してこいよっていうシーンは名シーンでしたからね。もうあちこちに槍が刺さってましたからね。
手招きしなかった。
来てました。
うん、だけど今まで打ち入り、あの、忠臣蔵の映画っていうのはかなり多かったけど、
これ、今回は。
忠臣蔵じゃないよ、これ。
忠臣蔵じゃないもん。
忠臣蔵じゃ
ない。忠臣蔵じゃないですよね。これ、なんでところで吉良上野介の、あの、屋敷に打ち入り入ったんです
いや、あれも
忠臣蔵がそれから5年後でしょ
そうなんですよ。
その前に入ったんでしょ
結局よくわかんないんですよね。あそこら辺全然説明なかったんですよね。キリストはいるわ、ブッダはいるわで。
ブッダもいたんですか
レジェンドオブ打ち入りでもなんか打ち入りでもどんどん伝説が出てくるんで全然わかんないですよね。
ネバーエンディングやな。
そうなんですよ。
ネバーエンディングストーリー。
ストーリーやな。
あれ背景とか見たらダースベイダーとかもいるんですよ、よく見たら。
え、ダースベイダーいました？
あの背景のごちゃごちゃした中にいるんですよ、あれ。
それほとんどジブリのパクリやな。
そうなんですよ、あれ。わけわからんかったですよ。
でもさ、あの、くそ暑い夏の中に、はい、あんな真っ黒な中に行ったらものすごく暑かったんじゃないですかね、は
い、
あれ。
暑かったと思いますよ。だって水着の人いっぱいいたじゃないですか、あれ、中で。
水着、え、ふんどし一丁？
ふんどし一丁ですよ。
あ、でも一人だけ女の人がいたんですけど、あれ誰です、女の人。
女の人がね、巴御前だったかなんだかだったんですよね。
巴御前
すごいな、
なんか。
超 SF やな。
それを馴染ませてるんでしょ、いい映画だよね。
馴染ませるんですよ、もうぐっちゃぐちゃですからね、原稿もバラバラでしたからね、あれ。
会話できたんですよ、あれ。字幕スーパーどんなんで
しょ。いやいや、字幕も全然出てなかったんですけど、みんな会話してる風なんですよね。
あ、お互い納得してるんです
よ。納得してるんですよね。で、こっちはもう置いてきぼりなんですよ。
あるよね、会話は、ミニオンみたいな感じよね。
あ、そうです、
適当な感じで
撮るけど、はい、ところどころバナーナとか言ってましたから。
あ、バナーナって。あ、
絶対適当だったとは思うんですよ、あれ。
それで、それで、打ち入りに参加した新選組の人みんなバナナ持ってたんですか。
そうなんですよ、バナナですよ、あれ。
あれ、角段じゃなくて全部バナナやったんですか。
バナナです。バナナですよ、バナナ。
で、ジーザスだけが、ちゃんと剣持ったんで、だから強かったんですか、
強かったですよ。だからこれちょっとネットとかではもうキリスト無双って呼ばれていて。
キリスト無双。
いや、もうリピーター続出なんですよ、この映画。キリストがパッと、それバナナじゃ勝てませんもん、みんな。
でも、ゴーさん、ぼちぼち点数は低かったけど。
いやいや、100点ですよ、
100点なんですよ。
100点なんですよ。いや、だって。
でもなんで100点、そんな、おバカ映画、ゴーさん嫌いじゃなかったですか？
いや、あそこまで突き抜けたら面白いじゃないですか。
そりゃそうや、中途半端じゃなかった、
ね。中途半端ですよ。だって最後核ミサイル出てくると思わんかったですから。
核ミサイル出てきたんですか？
出てきた
んですよ。誰がボタン押したんです、それ。
いや、それもう黒電話ですよ。北のお偉いさんですよ。
また北のお偉いさんが。
いや、で、さっき、うやちいささんが言われてた役者さんと多分同じなんですよ、あの人。肘でボタン押した人と。
肘でボタン押したんです。
大陸間弾道ハンドガンでしたっけ？
はいはいはい。
微妙に繋がっとんやな。
多分同じだ、世界観一緒だと思うんですよ。
あれ、それ、2の話じゃなかった。これ、1で同時上映やったんですか、これ。
いやー、どうだったんですかね。
日本だったんですかね。
日本だですかね。いや、もうぐっちゃぐちゃしてましたから。だってラジコンしてる親子もいましたし。いましたし。
トドもおりましたよね。
トドいました、トド。トド後ろに背景でいましたからね。
背景、キラの、庭園の中の、池の中に届いた、あれ、
届いた、あれ、届いた、あれ、届いた、あれ、あれ、トドだと思う、言う暇だかなって思ってる、トドだったと思うんですよ。あれがパロディなのか、それとも繋がってるのかっていうのは全然わかんなかったんですけど。
で、これもしかして、すべての作品の大元がこれやったんですかね。
かもしれないです。これが多分根本世界だと思うんですよ。
はい。
はい。
じゃあ、今まで語ってた作品はスピンオフ、
スピンオフじゃ、かもしれないですね。割と、そうなんですよ。やっぱり坂本龍馬とジョン万次郎も背景で漫才してたじゃないですか。
あれ、あそこは確か京都やったんですけど、なんでキラ亭にいたんです？
いや、
あれ。
だ、それなんで、もう、あそこら辺も時系列も時間軸もバラバラになるんですよ。で、多分あえて監督はシャッフルしてると思うんですよ。スティーブ・スピルバーグがなんでこの映画を撮ったのか僕には全然わかんないんですけど。
スピルバーグが撮ったんですよ、これ。
スピルバーグですよ、これ。スピルバーグは監督企画をスピルバーグって書いてまして、あ、ついにボケだなって思ったんですけど。
でもこの、最後さ、俺あんまり納得できなかったんです、はい、なんでこのスピルバーグはこんなエンディングにしたんです？
いやー、僕も全然わかんなかったんですよね。最後だけ真面目に、ちゃんと、大石蔵之介とかが、ちゃんと自制の句を読んで切腹するシーンを、ちゃんと真面目に撮ってるんですよね。あれ、今までのキリストとかどこ行ったのとか、あれ、バナナはとか。
SF コメディの割には、最後は、エゴかったよな。
そうなんですよ。重いんですよ。はい。
思いっきり縮む気がしたよ。
思ったけど、最後ければ全てよしっていうところかな。
そうなんですよ。
落ちたっていう。
プライベートライアンで、ドイツ兵がアメリカ兵の胸を、銃剣でゆっくりぶつけたから、あれ、みたいな感じでもう、腹切りのところを、ゆっくりゆっくり、ずっと、スーパースローカメラで、ぐーってさせていくんですよね。
確かに、動画飛び出てったよ。
あれ、今までコメディを見せられて、一体これは何なんだって思う。
なんかお昼ご飯に食べたやつが出てましたよね。
出てました、出てました。出てました。あれ、おにぎりとか出てましたよね。あれ、消化されてないなって思いながら。
いや、そのままの形で出てきたんですよ。あれ、ちょっと、あまりにもひどくないです
か？コロンって出てきましたよね。
あそこは、俺も思った。よく噛めよって。
そうですよ。
よく噛めよ。
あれがなんか一流のコメディなのかなと思いながら、わかんないですよね。結局、スタッフロールもなんか言語が全部バラバラ出てくるんですよね。英語とか漢字とか、アラビア語とか、もう読めないっていう。いやでも
やっぱり突き抜けとるな。
突き抜けとるね。
あ、そう、これ相当面白いかもしれない。うん。うん
あまりにも凄 すぎて、ちょっと突っ込めないんですけど、映画自体が凄 すぎて。
いやいや、でもこれはね、やっぱりちょっとね、僕、高い点数つけたんですけどね、はい、やっぱこけてるみたいですね、世界
観。あ、こけてるんですか。で
も、そうなんだ、
はい。あの、言語はバラバラやけど、演じてるのは全員日本人俳優じゃなかった。
日本人でしたね、あれは。
キリストなんかも全
部。日本人でしたね。
日本人顔、
はい、そうそう、全員日本人顔でした。
平大族、顔平大族。
顔平大族でしたね。あれはキリストも、キリスト演じた役者さんが誰だったか全然わかんなかったんですけど、う
ん、なんかスピルバーグによると、あるよ、あの雑誌で読んだんやけど、うん、生きとったら三船敏郎にやらしたかったって。
じゃあ三船敏郎さんに似とったんですかね。ちょっとあまりにも顔の作りがキリストキリストしたんでよくわからなかったんですけど、ところでそのすべての登場人物、時間の登場人物をこの内入りの、中心蔵の5年前に持ってきた、その運んできたタイムマシンってどんな形してました、あれ。
タイムマシンがですね、はい、あれがね、洗濯機の形してたんですよ。
洗濯機どこかで見たの。
洗濯機の洗濯機の形してたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
あれがね、あれの中に一人一人入っていくシーンはね、やっぱりシュールだったんですけどね。
はいはいはい。
やっぱりここって言ったらスピルバーグだなっていうの。あの、ここの当然日本映画も研究してきて作ったんだなっていう感じで。
あ
れはすごかったですよ。
いろんなオマージュが入って
ね。いろんなオマージュ入ってますね、あれ、やっぱり。
じゃあ、携帯電話持っとる人はみんなでかかったんですかね、携帯電話。
すごかったですね。肩掛けの携帯電話、
ね。肩掛けの携帯電話です。
持ってましたし。
さすがスピルバーグやな、こだわっとるな、最後まで。
でも結局これストーリーあったんです？
いや、ストーリーないよ、なかったですよ。だってウィキペディアにもなんか、打ち入りしたって一言だけ書いてない。多分書きようがなかったんだと思いますね。
登場人物、結局これ何人いたんです？
いや、それがまたあの、シンゴジラを超えたとか言ってましたからね。
シンゴジラ。
もう、橋役でもいろんな人がいっぱい出てましたからね。
あ、有名な方がいろいろ出てたんですか？
出てました、もう本当に。
もう全然気がつかなかったんですよ。
スタッフロールだけでも相当長かったもん。
あ、そういや、スタッフロールが本編は長かったって本当ですこれ。はい。途中で出てたんで分からなかったんですけど。
あの、本編1時間、スタッフロールが1時間半っていう。
うわー、すごいなー、
長編映画やな。
長編映画やな。
だらだらだらだら流れる。あの、スタッフロールの流れる速度もすっごい遅いんですよ。って。
使ってた音楽、はい、エンディングロールの、はい、あの音楽誰が作曲したんですかね、作詞や
あれがですね、はい、あの小室哲哉が作曲したっていう噂なんですよ。
じゃあジョン・ウィリアムスかもやった。
違うんですよ、ジョン・ウィリアムスでもないんですよ、ゴールド・スミスでもないんですよね。
そうなんだ。
じゃあ小室引退する嘘だったんですか、あれ。
いやいや、あの引退する直前に作ったやつなんですよ。
ああ、直前や。どうりでテクノポップな感じの時やったな、オーナーの。
これ、歌ったら、版権に反するんですかね。
いやー、あると思いますよ、僕。
版権ありますかね。版権ないと思うんですけど、どんな歌でした？売ってもらうと、ちょっと、あの、口ずさんでもらえません？
これは、ね、曲は難しいんですけどね、なんだろうね。
ちょっと、うとっとしとったけわからんかったけど、配給会社どこやったこれ。
配給会社が、あの、それこそ、あの、映画始まる前に、あの、映画会社いっぱい出るじゃないですか。あれ30個くらい出てましたからね。
すごいな。
20世紀フォックスからコロンビアから東宝から、松竹からなんやらかんやらって。
もう合同で予算相当出したのかな。
出しましたね。
さすがスピルバーグ。
はい。超単位らしいですけどね。あ、もう大赤字の、あの、ギネス記録作るらしいです、これは。
でも、100点
?100 点です。
あ、
もうこんな映画も、はい。もう生きてるうちにもう二度と見れねえなっていう感じの。
もう最終的にはもう切腹で終わると。
切腹で終わりますね。
切腹はすごかったです。描写は、ちゃんと、作法に乗
って。作法に乗ってました。あの、ちゃんと首の皮一枚残すっていう。
おー、おー、それはあの、リアルに CG かなんかでやってたんです。もしかしてマジでやったんですか？
あの、死刑囚の死体持ってきたらしいですね。
うわー。
これは、18やな。
18やね。完全に18やね。あ、それで顔のとこモザイクかかってたんですか、あれ。
そうなんですよ。でもそこだけはやっぱり日本じゃ撮影できないんで、はい、ちょっと中国の、あの、ちょっと、お口の方で持ってきて撮影したらしいです。
なるほど。
なるほど。これエグいな、
うん。だんだんだんだん立ち入っちゃいけない方に話が出てきたんですけど、大丈夫ですかね。
そうですね。まあちょっとあの、もうたまにはこういう実験的な映画もいいだろうというような感じですね。はい。
スピルバーグ本体です。大作、超大作、ね。
はい。
はい。よかったです。
はい。
いや、これ難しい。
ツッコミ長いけど、ゴーさんうまい。
うまいね。
よかったよかった。即興で作るって面白いね。うん、
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
これは難しかった。